Sweet Prudence Sticks, F-L-U, la, la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
こんばんは。9月6日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。というわけで、皆さんお元気でしょうか。夏休みも終わりまして、いよいよ秋に入りました。ちょっとね、肌寒くなってまいりましたが、皆さん健康管理には気をつけて、お過ごしください。というわけで、この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっております。ジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、第一週のパーソナリティを担当いたします、三杉香織です。どうぞよろしくお願いいたします。私、今回の放送で最後となりました。約半年間なんですけれども、皆様にね、楽しい番組をということで、ご提供できるようにやってきたんですけれども、ぜひ今日は最後なので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーは柿の葉寿司についてお送りしたいと思います。奈良県の名産柿の葉寿司です。それでは、次後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナーですね。今月のテーマは青春の夏です。今週もたくさんいただいておりますのでご紹介してまいります。それともちろんリクエストやね、おすすめの音楽もご用意しておりますので皆さん楽しみにしてください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたします。フリークリース
ポットライト。今週のスポットライト、はい、というわけで今週のスポットライトは大和の名産柿の葉寿司ということでですね、浦安の皆様も、関西地方の方でね、美味しいものってなんだろうというね、思われるところあると思うんですけども、今日はですね、私のふるさと奈良県大和の名産柿の葉寿司についてお送りしたいと思います。まずね、柿の葉寿司とは何ぞやということでですね、調べてみました。一口大のね、酢飯にサバや酒、小鯛などの切り身を合わせ、柿の葉で包んでお塩かけた寿司のことだそうです。まあ、押し寿司みたいな感じですね。柿の葉でくるんだ。まあ、もちろん食べるときは葉を剥がして食べてください。ね、葉っぱごと食べちゃダメですよって、あんまりね、食べる人見たことないですけども。それでですね、その材料につきまして、まず柿の葉。これ本当に柿のね、葉なんですけども、渋柿の柿の葉の方がなんかいいらしいです。まあ、メーカーによってね、その企業様によって、ね、どんな葉を使っておられるかっていうところまでちょっとわからないんですけれども、まあ、渋柿の方が良いということで、あと葉をね、塩漬けにするときがあるそうです。なんかね、ちょっとしめっとした感じなので何かつけておられるのかなって思いますけども、それとですね、なんと殺菌効果ありということで、柿の葉には殺菌の効果があるそうですね。だからね、保存の方も効くんじゃないかなということで、そしてですね、中身の具ですね、サバ、鮭、小鯛、だいたいサバがね、ほとんどメインだと思うんですけども、まあ、それの違うバージョンで鮭とあと小鯛ですね。まあ、この3つのね、材料を使うのは近畿地方、紀伊半島ですね、奈良県、あと和歌山の方でもだいたいこのような3つを使っておられますね。あとたまにですね、アナゴとシイタケも使うそうです。 それとですね、あの石川県の方にもあの柿の葉寿司をね、あの作られるという文化がありまして、あのブリの方をね使うそうですね。やっぱりあの海のね、石川県も海があのすごく海の幸豊富なんで、ブリを使うということで、一部地域ではね、クジラの皮なんかも包んでおられたということで、いろんなね、お魚を包んでバリエーションもあるという柿の葉寿司なんですけれども、それでですね、大和の名産ということで奈良県のね、柿の葉寿司についてお送り したいと思うんですけども、まず発祥地ということで、あの奈良県の吉野地方、南部なんですけれども、吉野地方、五条というところがありまして、そちらにね、でね、柿の葉寿司が発祥したと広く知られて おります、奈良県だけではなくね、山間部、もうちょっと紀伊半島の山間部、和歌山の方の山間部にもね、産地が点在しているということでですね、ちょっとね、あの山のものと海の幸がコラボレーションしたといいますか、そのような郷土料理ですね。海といいましても、まあ、熊野灘、三重県と和歌山のね、間のあの辺の海域でのことを熊野灘と言うんですけれども、そちらで獲れたサバをね、塩漬けにしまして、で、その塩漬けにする手法が、浜塩という呼ばれるんですけれども、大量の塩を魚の腹に詰め込み、魚が傷むのを遅らせる方法ということで、今、昔ね、どうやって運んでたのっていうと、やっぱ保存のことが一番生物なので、心配だと思うんですけども、まあ、魚のお腹に塩を詰めると2日ぐらいかな、なんか持つといいますか、保存が効くそうでですね、そこから急いでお寿司、押し寿司を、作るという感じでしょうか。そのようにね、昔は運ばれていたそうで、東熊野街道はね、通称サバ街道なんとってもね、呼ばれたりもしているそうでですね、そのようにだいぶ古い歴史があるとのことです。でですね、柿の葉寿司にまつわりまして、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺とね、歌人正岡子規も読んだようにね、古くから奈良県は柿の木の里として広く知られております。柿と言いますとね、なんか神社とかお寺のイメージあると思うんですけども、まあそのようなイメージで、やっぱり宗教って言ったらおかしいですけども、観音様とかね、鐘がゴーンとなって秋の風景が美しい奈良県の、まあ、大和、ね、日本の都ですから、そのような場所にやっぱり歴史のある食べ物もあるんだなということで、まあ、関東でね、帰るところちょっと調べてみたんですけど、やっぱなさそうなんですよね。インターネットの方でね、今なら奈良県の方の、いくつかのメーカーが企業様がおられるんですけれども、そちらの方でご購入可能なので、そちらでぜひね、皆様お買いいただけたらなと思います。お味の方もね、酢飯がちょっと砂糖の効いている味のところもあれば、ちょっと酢がきつめに効いているところもありまして、お好みだとは思うんですけども、とっても美味しいです。それでですね、柿の葉寿司のその他のエピソードなんですけれども、昭和を代表する作家谷崎潤一郎氏、彼がね、代表作の一つでもあります陰影雷山という、作品の中でも、この柿の葉寿司をね、食した感想をね、語っておられます。すごく褒めちぎっておられますね。なんて美味しいんだろうということで、やっぱりね、昔の作家の方とかはよく京都とかね、奈良県の方で旅館なんかで宿泊滞在されて作品を書かれたと思います。まあ、その時にね、地元の美味しいものを食べる機会もあったんではないでしょうか。それでですね、柿の葉寿司ってじゃあ毎日食べるのっていう奈良県の人って思われるかもしれないんですけども、まあ、そうでもなくてですね、昔はやっぱり夏祭りとかね、秋祭り、まあ、神様とかね、そういうお祭りにまつわるとき、お祝い事、あとね、家族のお祝い事があるときに柿の葉寿司を作って食べられているということですね。特に五条の方、私のね、大親友が五条出身の彼女が一人いるんですけれども、その彼女のね、ご家庭でもお母さんがなんと手作りされるそうです。ね、手作りのね、柿の葉寿司って言いますと、なんかどうやって作るのっていう風に私も感じるんですけども、なんか樽ね、丸い樽があって、まあ、実はですね、三杉香織、高校生の時にですね、短期アルバイト、年末のアルバイトで昔柿の葉寿司をね、 作った経験がございまして、ですね、まあ、酢飯と、ね、お魚の方は、まあ、もう出来上がってまして、それを、一つ一つ柿の葉にくるんでいくんですけれども、まあ、それが結構ね、最初、難しいんですよね、なんかくるむのが。それがちょっと、まあ、10個、20個、30個と増えていくたびに、ちょっと上手くなっていくんですね。で、それで上手くなっていけば、ちょっとだんだんね、手が慣れてきますので、まあ、自分がね、柿の葉プロみたいな、なんかプロフェッショナルになった気分で、よく高校生の冬休みにね、やってましたけれども、まあ、そんな感じでですね、柿の葉寿司と言いましても、そういう、祝い事の時に食べる。現在は奈良県全体ではね、まあ、うちの地方では、まあ、法事とかね、家庭の、家族の、まあ、行事がね、祭事事がある時に、柿の葉寿司を注文して、まあ、親族の人に振る舞ったりですね、そういうふうに柿の葉寿司を食べる習慣がございます。で、また違うアルバイトでもですね、私、柿の葉寿司を売っておりました。やっぱり人気なのはですね、サバ。サバね、まあ、光物、ちょっとアレルギーとかでダメなんだっておっしゃる方は鮭。鮭もね、ちょっと味が風味が変わってとっても美味しいです。そういう風な感じでね、よく関東のね、千葉県、東京の方からね、奈良県の方に、旅行に来られた人にもすごく言われてたんですけども、京都奈良に来ると、まあ、そういう、自然のものをね、使った料理が多くてすごく好きなんだということで、まあ、ちょっと違うんですけども、草餅って言いまして、私の地元にもあるんですけども、よもぎですね。よもぎ。よもぎを、摘みまして、それをね、湯がいて、お餅に混ぜて、一緒に、まあ、緑になるんですけどね、ついて、一緒についていると、その緑になったお餅に、あんこを入れて、よもぎ餅ですね。草餅って言って、やっぱりお寺とか、そういう神社とか、歴史の深い、そういうところの、町で、皆様に、食べていただけると思います。そういうところでよく、奈良県の郷土料理や、そういう名物は売られているということでですね。まあ、歴史にちなんで、そういう食も、やっぱり根強く、こう、伝わっていくのかなというふうには思います。まあ、例えばですね、まあ、奈良県の話なんですけれども、大神神社って言いまして、奈良県桜井市にあります。三大神社としてね、有名なんですけれども、まあ、そちらでもね、三輪そうめん、ね、そうめんで、三輪そうめんっていうのがあります。それでですね、日本でも、出雲大社も、出雲大社もね、麺がありますよね。なんかその神社に、伊勢神宮もそうですね。伊勢神宮も伊勢うどんありますし、まあそういう神様の言うとこに、なんかなんで麺があるのだろうとかね、ちょっと調べたんですけども、それも調べるとやっぱ末長く、長く細く長く、まあ伊勢うどんちょっと太いですけど、まあ長くこう、元気でね、元気で生き続けられますようにという、健康でいれますようにっていうような、そういうふうな、祈りとか願いも、持っているのではないのかなっていう風な説を、はい、調べたことがございました。という感じでですね、まあ、奈良県の大和の名産、柿の葉寿司、百貨店でもね、百貨店って言わないか今、デパートでもね、あんまり売ってなくてですね、なんか、東京の方でもね、押し寿司とかやっぱり千葉県、もうあるのかなと思うんですけどね。海の幸が豊富なんで、まあ、押し寿司って、伊勢神宮の方もね、手まり寿司とかもありますし、なんかお寿司って言ってもちょっと、なんかやっぱり保存を効かすっていうところがポイントなのかもしれないですね。昔はやっぱり冷蔵庫とかありませんでしたから、まあ、お魚、新鮮なお魚と山のものと、一緒に合わせて、皆さんで、みんなで祝い事の時に美味しく食べていただきましょうということで。はい。そういう風な素敵なご料理もございますので、皆さんよかったらね、インターネットでいろいろ柿の葉寿司って検索すると出てきますので、ぜひ、お調べください。というわけで、今週のスポットライトは柿の葉寿司でした。それでは、ここで一曲お聴きください。三杉香織で、雨と海。
バーガンディープロモーション。
つながるお便り。というわけで、つながるお便り。今月のテーマは、青春の夏です。はい、それでは早速読んでいきましょう。ペンネーム、 青年の汗さんより、香里さんこんばんは。自分にとって青春の夏といえばやはり夏の甲子園です。高校球児たちの涙と毎年青春の照りつける太陽に毎年青春の夏を感じますということでですね。ああ、なるほどね。でもやっぱり夏休み、青春、やっぱ高校生ね、10代ティーネージですね。ティーネージャーはやっぱり青春ね、あの真っ只中ですから、確かに甲子園見ますとね、毎年毎年、なんかみんな目がね、キラキラしてるんですよね。見てる方も、いつもどっちが勝つんだろうと思いながら、ドキドキしながらですね、勝った方も、負けた方も、とっても頑張ったなっていうふうに、こう、拍手したくなる気分でいつも応援してるんですけれども、はい、そうですね、そんな感じで、甲子園ということで。で、もう一人の方、読みたいと思います。ペンネーム、モニカさんから。香里さん、こんばんは。私にとっての青春の夏は、毎年友人と行く、川へキャンプに出かけることです。青春の年代とはかけ離れていますが、童心に戻り、魚釣りやバーベキュー楽しみます。まさに青春でイベントです。あーということで、いいですね。毎年青春イベント。大人になっても青春。それがね、私のテーマでもありますけれども。まあ、そんな感じでね、たくさんお便りありがとうございます。このようなお便りを、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法はね、番組の最後でお伝えいたしますので、よろしくお願いします。それでは、今週ね、青年の汗さんからいただきましたリクエストで、フィンガーイレブン、ファーストタイム。
バーガンディープロモーション。
そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますが、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法は、ラジオとラジコ番組メールアドレス、radio 数字の8、radico@gmail.com、ラジオ数字の8、radico@gmail.com まで、こちらに氏名、年齢、ご住所、ご名義の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。今月のテーマは、青春の夏です。どしどしご応募ください。というわけで、詳しくは、ラジオとラジコで検索して、番組公式サイトをご参照くださいね。こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。また、iTunes ストアでもね、お聞きいただけますので、ぜひご利用ください。さて、ここで私三杉香里よりお知らせがございます。というわけで、9月14日日曜日、3連休のど真ん中ですね、高円寺リーフ、19時オープン、19時半スタート、私の出番は2番手です、19時40分からとなっております。10月29日水曜日、新宿ソウルキッチン、11月15日土曜日、立石カフェギャラリーレノロココ、そして11月22日土曜日、三杉香里プレゼンツ、なにわ江戸街道ボリューム1ということで、大阪日本橋太陽と月というところでライブを行いますので、皆様ぜひぜひお足をお運びくださいませ。ということで、今日の放送はいかがでしたでしょうか。ラジオとラジコはね、毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方、ぜひこちらの再放送をお聞きください。さて、来週の放送は9月13日土曜日、担当はこの方です。
はい、2週目担当ののめと、
アシスタントのエリカです。
ぜひぜひお楽しみに。
はい、第2週担当のフレグランスアドバイザーのめさんでお届けいたします。お楽しみに。というわけでですね、約半年間、ラジオとラジコの、パーソナリティをさせていただきました。私まだ東京に出て2年なんですけれども、まあ、少しずつ、ライブの方が増えてきておりますので、全力でね、皆様に、楽しんでいただけるような、曲を歌っていければなと思っておりますので、頑張っていきたいと思います。都内でほとんどライブをね、月に1回は行っておりますので、ぜひ、皆様、美味しいお酒と、いい音楽を聴きに、会いに楽しみに来てください。 というわけでですね、本当にお世話になりました。これからもね、ラジオとラジコ楽しい番組、皆様にお届けできるようにね、放送されると思いますので、皆様ぜひお聞きくださいということで、三杉香織でした。それでは第1週目担当、三杉香織がお送りしました。おやすみなさい。ありがとうございました。
ラジオとラジコはバーガンディープロモーションの提供でお送りいたしました。